2024年 B 年復活節第三手術。今日のテーマはイエスの受難と復活が神の救いの計画の実現であり、聖書の言葉の成就であるというものです。神の救いの計画とは、イエス・キリストの御業によって人類を罪から解放するというものですが、この計画は旧約聖書の予言の成就として新約聖書で語られています。今日の第一朗読は、人たちの宣教で語られる聖霊降臨のペトロの説教です。ペトロはイエス・キリストの死と復活が神の計画の中心であること、そしてイエスがメシアであることを強調しました。このように言われています。ところで兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは、指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっています。しかし神はすべての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのです。ペトロはユダヤ人たちが自分たちのために使わしてくださった恩子を十字架につけたことは、神に対する究極の罪ではあったが、しかし同時にそのイエスの十字架の苦難によって預言者を通して語られてきたことが成就したのであり、それは全ての人間の罪を許し、正しいものとしてくださる神の救いの御業であったのだと説明したのです。次に福音は、エマオへ向かっていた二人の弟子たちがイエスに出会い、エルサレムに取って返し、事の次第を11人の弟子たちに話したとき、復活したイエスが現れたところです。イエスが弟子たちの真ん中に立たれると、弟子たちは怯えて震え上がりました。そんな弟子たちに対してイエスは、ご自分の体を触れさせ、何か食べ物があるかと言って焼いた魚を召し上がり、イエスの復活が信じられず不思議がっている弟子たちに、ご自分が幽霊のような体ではないということを証明されます。さらにイエスは、聖書を悟らせるために弟子たちの心の目を開き、聖書に書いてある通り、メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活したのであり、イエスの名による罪の許しを得させる悔い改めを、エルサレムから始めてあらゆる国の人々に述べ伝え、イエスの受難と復活の証人となるように弟子たちに命じられます。弟子たちはこのイエスの言葉を受け、恐れから解放され、確信に満ちた使徒へと変えられ、全世界への宣教に出かけて行きました。このようにイエスは、ご自分の受難と復活は神が計画されたものであり、聖書に書かれたことが成就した出来事であったことを説明されます。イエスの十字架の死は決して偶発的に起こったことではなく、必然的に起こるべくして起こった出来事でした。復活したイエスが弟子たちの前に幾度か現れたのは、弟子たちの心を開き、旧約聖書を通じて神が啓示してきたことがすべて成就した必然的な出来事であったことを示すためでした。このことはとても重要なことです。なぜなら、弟子たちはイエスが復活された事実を自分の目で見たのですが、現在の私たちは人たちの証言だけではなく、神の啓示の書である聖書によっても、その事実の必然性を悟る必要があるからです。そしてイエスの復活は、イエスが神の子であること、その教えが真実であることの証明となりました。これを福音として信じる者にとっては、イエスの復活は希望と慰めであり、永遠の命に対する確信を与えるものとなりました。 これがカトリック教会でいうところの聖殿と聖書の補完性というものです。聖殿とは聖なる伝承のことですが、カトリック教会において聖殿と聖書は信仰と実践の基盤を成しています。聖殿はイエス・キリストと聖霊から人たちに託された神の言葉が、使徒の後継者たちによって教会内で正しく伝えられるものです。これは聖書のテキストだけではなく、教会の教義、典礼、教会法、信心行、そして習慣などを含む生きた伝統です。一方、聖書とは神の霊感によって書かれた神の言葉です。カトリック教会は聖書が神の霊感によって書かれたという教えに基づいています。この教えは教会の伝統と教義に深く根ざしており、聖書の各書が神的な権威を持つものとされ、聖典とされる書物は人たちの証言に基づいて教会の権威によって定められています。聖書が単なる歴史的文書ではなく、信仰の生きた伝承として現代にも引き継がれるべきものだからです。このように聖典と聖書の二つは同じキリストを源泉とし、同じ目的を持っており、互いに補完し合う関係にあります。教会は聖書と聖典の両方を重んじ、信仰の遺産を解釈し伝えていく責任を担っているのです。では最後に、今日の御言葉をまとめ味わうために、今日のミサの周回祈願を読みます。救いの源である神よ、あなたは御子キリストの復活によって全世界を罪と死の支配から解放してくださいました。あなたに呼ばれ一つの民とされた私たちを、御言葉によって強め、主の復活を証しするものとしてください。